ただいまより、主の年、2023年、11月12日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。しかし、誠の礼拝をする者たちが、霊と真理をもって、父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら、父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。神は霊である。だから、神を礼拝する者は、霊と真理をもって礼拝しなければならない。賛美歌18番を賛美します。 詩編講読、詩編第34編、講読詩編の39ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所をお読みください。詩編第34編、アルファベットによる詩、ダビデの詩、ダビデがアビメレクの前で狂気の人を装い、追放されたときに、どのようなときも私は主をたたえ、私の魂は主を賛美する。私と共に主を讃えよ。私は主に求め、主は答えてくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、主の使いはその周りに陣を敷き、味わい見よ、主の恵み深さを、主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え、若獅子は獲物がなくて飢えても、こらよ、私に聞き従え、喜びを持って生き、舌を悪から、悪を避け善を行い、主は従う人に目を注ぎ、主は悪を行う者に御顔を向け、主は助け求める人の叫びを聞き、主は打ち砕かれた心を心に近くいまし、主に従う人には災いが重なるが、骨の一本も損なわれることのないように、主に逆らう者は災いに遭えば命を失い、主はそのしもべの魂をあがなってくださる。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは水色の主法に印刷されてあります。主の祈り。天に増します、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。創世記第45章1節より8節、旧約聖書の81ページになります。旧約聖書は厚い聖書の前の方になります。前の方の81ページとなります。創世記第45章1節より8節、 ヨセフはそばで仕えている者の前で、もはや平静を装っていることができなくなり、みんなここから出て行ってくれと叫んだ。誰もそばにいなくなってから、ヨセフは兄弟たちに自分の身を明かした。ヨセフは声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、ファラオの宮廷にも伝わった。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。お父さんはまだ生きておられますか？兄弟たちはヨセフの前で驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうかもっと近寄ってください。兄弟たちがそばへ近づくと、ヨセフはまた言った。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり、責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。この2年の間、世界中に飢饉が襲っていますが、まだこれから5年間は耕すこともなく収穫もないでしょう。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて、大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのは、あなたたちではなく、神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主、エジプト全国を治める者としてくださったのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖日に、あなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝をいたします。どうぞこの時、私ども心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたを礼拝することができますように。どうぞこの礼拝において、あなたの皆のご栄光を豊かに表してください。あなたの大いなる救いのご計画を私ども一人一人にお示しください。そしてあなたの御旨に従って歩む信仰の歩みを私ども一人一人に与えてくださいますように。どうぞそのことのために、あなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。またこの礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人をあなたが強めてください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。この教会につながります一人一人をあなたがどうぞ豊かに祝福してください。幼い者から年老いた者まで、また病の中にある者、新しい道に歩んでいる者、課題や問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、海外の地にあって学んでいる者、助けを必要とする者、さまざまな事情によって今日この礼拝に共に出席することができない者、どうぞ一人一人をあなたが支えてください。そしてあなたを礼拝した後に使わされていくそれぞれの場所において、あなたから託された使命と役割に励んでいくことができますように力を与えてください。また今この時、日本中において、世界中において行われる主の日の礼拝を覚えます。どうぞその礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。また、私どもの教会が置かれているこの地に住む一人一人に、あなたの福音が豊かに述べ伝えられますように。また、私どもの教会が置かれています、埼玉上尾キャンパスに建てられている、聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きを豊かに祝し、集う一人一人の上に、 あなたにある導きを与えてください。主よ、この地上においてさまざまな紛争や戦争が続いております。また多くの災害が起こり、病に苦しむ一人一人がいることを覚えます。どうぞあなたの憐れみによって、この地上に苦しみあえいでいる一人一人を救い出してください。どうぞ苦しみの中にあるもの、悲しみの中にあるものにあなたにある慰めを、またその一人一人に手を差し伸べようとするものにあなたにある力と希望を与えてください。どうぞこの地上にあなたにある平和を与えてください。また御前に集う私ども一人一人をあなたの平和の道具として用いてください。これより御言葉に預かろうとしております。語る口を あなたが強めてください。そして聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌第2編232番を賛美します。ご起立ください。 着席ください。本日のメッセージは大いなる救いです。聖路加国際病院で長く院長を務められ105歳で召された医者の日野原重明先生が書かれた本に愛と許しという説教集があります。この本には日野原先生が滝野川教会でしてくださった説教が収められています。その説教集の中に、神の恩寵としての試練という見出しのついた文章があります。これは日野原先生が若い頃の病気を思い出して書いている文章なんです。ちょっと長いんですけども、読ませていただきたいと思います。こういう文章です。私たちの体は必ず死ぬ存在です。35、6の若さで癌で亡くなるとか、あるいは40歳でも心筋梗塞で死ぬというようなことはありますが、私はそういう身体的な難を免れて100歳近くまで生きてきました。しかし病気をしなかったわけではありません。10歳の時には急性腎炎になって1ヶ月の間学校にも行かずに自宅で療養し、治ってからも1年間は運動を禁止されました。母は運動を禁じられた私をかわいそうに思ってか、ピアノを習わせてくれたので、10歳の時からピアノを弾くようになりました。それから礼拝のオルガンを弾いたり、聖歌隊の式をやったりするようになりました。大学生になって1年生を終えたばかりの春休みに、私は肺結核と胸膜炎になり、結核の化学療法がない時代でしたので、8ヶ月は高熱が続き、トイレにも行けないほどの重症でしたが、1年間自宅療養をしてようやく回復することができました。しかし、8ヶ月間動けなかった時に、私は寝たままで何ができるかと考えて、音楽を聴くことだと思いつき、それからはレコードを聴き、さらに独学でメロディーを採譜する、採譜というのはですね、音符に取るという言葉ですけども、採譜する練習をしました。そして回復してからは私はピアノ曲ノクターンを作曲しました。それからもいくつか小さな曲を作りました。私の97歳の誕生日の記念にはビクターエンターテイメントから CD 爽やかに生きる日野原重明音楽作品集を出すことができました。小学生の時に1年間運動ができなかった。そして大学の時も8ヶ月間トイレに行くことができないような大病にかかった時、私は非常に運が悪いと思っていました。しかし、医師になって初めて辛かったその時期があったからこそ、私は医師として病む人の気持ちがわかるようになったのではないかと思うようになりました。手術直後の辛い安静の間の腰の痛い という辛さもよくわかります。また子供の時に好きなスポーツができなかったという悲しみもよくわかります。皆さんも生涯のどこかの時点で災難や病気、あるいは事故に遭うかもわかりませんが、それは失った時間ではなくて、それはあなたが生きるために大切な時間だったということが後になってわかるのです。キリスト教ではそれを恩寵と言います。神の恩寵とは何かといえば、病気をすることは辛いことではあるけれども、それを通してあなたが本当に尊いものをいただける機会だったということです。そういうことはその時にはわかりません。後にならなければわからないのです。しかし、信仰を持っていますと、今の私の不幸は、私がそれにどう耐えるかという試練を神様が与えてくださっているのだと受け取ることができます。このような文章が書かれているんですね。篠原先生がおよそ90年前の腎炎のこと、また80年前の結核のことを思い起こしながら書いた文章です。10歳の頃に1ヶ月の療養をしなければならなかった。20歳の頃には結核で1年の療養をしなければならなかった。それは本当に大変なことだったと思うんです。でも、篠原先生はその頃のことを思い出してこう言うんですね。大病にかかった時、私は非常に運が悪いと思っていました。きっと、私たちも同じような状況になれば、非常に運が悪いと考えるんだと思うんです。でも、篠原先生はこうも続けるんです。しかし、医師になって初めて、辛かったその時期があったからこそ、私は医師として病む人の気持ちがわかるようになった、そういうふうに記されているんですね。非常に運が悪い。誰もがそう考えたくなるような経験をした後に、しかしということができるようになるということです。しかしっていうのは方向転換の言葉ですね。逆説です。しかし、医師になって初めて辛かったその時期の意味がわかるようになったというんです。篠原先生は、かつての辛く苦しい経験の意味が後になってわかると言われたんです。そしてこうも言います。そういうことはその時にはわかりません。後にならなければわからないのですと言われているんです。篠原先生が書かれたこの文章、それは人生の意味を受け取り直すことができた、そういう人の言葉だと思うんです。きっと私たちの誰もが非常に運が悪いと思うしかないような経験をすることがあります。誰だってそうです。しかし、後になってわかるということがあるんだというんですね。非常に運が悪いと思っていたあの出来事が、しかし、実はとっても大切なことだったということがわかるようになる。それも後になってわかる。しかもそれが神の恩寵であったということさえわかるようになる。このことは、まさに人生の受け取り直しの経験です。そして、今日、 お読みした聖書の箇所、それもまさに人生の受け取り直しの物語だということができます。先ほどお読みしました聖書の箇所は、旧約聖書の創世記に書かれているヨセフ物語のクライマックスの場面ですね。ヨセフ物語ってこういうストーリーです。昔、旧約聖書の時代にヨセフという人がいました。このヨセフというのは12人兄弟の11番目の子供だったんです。下の2人ですね、ヨセフとベニヤミンというのは他のお兄さんたちとはお母さんが違っていたんです。ヨセフはちっちゃい頃からとっても姿形の良い、そして頭の良い子だったようです。それだけではありません。夢を見てその話をすることがとっても得意な子供だったんですね。そんなヨセフのことをお父さんのヤコブは誰よりも可愛がったんです。それもですね、こんな感じです。お兄さんたちが野原で羊の番をしている、もう埃だらけで仕事をしている、そんな時にヨセフだけはきれいなチャラチャラした着物を着せてもらってお父さんのそばにいたっていうんですね。もう兄弟たちはなんだよヨセフだけって羨ましく、また疎ましく思っていたんですけど、だんだんとですね、もうヨセフのことが我慢ならなくなっていくんですね。そんなある日のことです。朝起きるとヨセフが夕べに見た夢の話をしだしたんですね。こんな感じです。お兄さんたち、僕夕べ不思議な夢を見たんだよ。僕たちがみんなで畑で麦を摘んでいたんだけど、そうしたらお兄さんたちが作った麦の束がね、一人でに動き出して僕が作った麦の束の周りを取り囲んでお辞儀をしたんだよ、そんな話をしたんだって言うんですね。もうお兄さんたちヨセフの話を聞いて嫌な顔をしました。なんで俺たちがみんなでヨセフにお辞儀をしなきゃいけないんだよ、ヨセフが王様になるとでも言うのかよ、文句を言いました。次の日、寄せばいいのに、ヨセフはまた夢の話をしたんです。兄さん、僕また不思議な夢を見たんだよ。空に僕の星が光っていたら、太陽と月が僕のお星のそばに来たんだよ。それから11の星も僕の星の周りに集まってきて、またまたみんなでお辞儀をしたんだよって、そんな話をするんですね。さすがにお父さんのヤコブもヨセフをたしなめます。お父さんもお母さんもお兄さんたちもみんなお前を拝むようになるとでも言うのかい。もう兄さんたちはカンカンに怒ってしまいました。そしてこう考えるんです。そうだ、あのヨセフをひどい目に合わせてやろう。兄弟たちはヨセフを殺してしまおうとも話し合いました。でも一番年上の兄弟のルベンは、殺してしまうのはかわいそうだから何とかして助けてやりたいって思いました。そこで他の兄弟たちに言うんですね。そうだ、あの穴に落としてしまおうって。兄さんたちがそんなふうに思っていることとはつゆ知らず、ヨセフはお父さんに言われた通りに仕事をしている兄弟たちのところにやってきます。すると兄弟たちはヨセフを大きな穴に放り込んでしまいました。するとそこへラクダに乗った商人たちが通りかかってヨセフを連れて行ってしまいます。兄弟たちはヨセフが着ていた服に 動物の血を浸してヨセフが死んでしまったってお父さんに言いました。ヨセフは穴から連れ出されてエジプトに連れてこられました。そして奴隷として働かされてしまったんです。ヨセフは姿形もよく頭もよくよく働きましたので、たくさんの人たちから慕われていきますけれども、そこで悪い誘いを断ってしまったがために、ありもない嘘を並べ立てられて、とうとう牢屋に入れられてしまうんです。この時のヨセフはだいたい20歳くらいです。それから10年の月日が経ちました。もうみんなヨセフのことをすっかり忘れてしまっています。でも神様だけはヨセフのことをお忘れにはなりませんでした。神様は不思議な仕方でヨセフのことをエジプトの王様ファラオが思い出すようにしてくださいました。これは神様が王様に不思議な夢を見させられたんです。王様はそのわけのわからない不思議な夢の意味を知りたいと思いました。でも誰も解き明かしてくれる人がいません。すると一人の家来が言ったんです。王様、王様、牢屋の中にヨセフという夢の話ができる人がいます。そこでヨセフは王様の前へと呼び出されていきます。王様はヨセフに夢の話を伝えます。私は二つの不思議な夢を見たんだ。その一つは7匹のよく太った牛が美味しそうにナイル川のそばで草を食べていた。するとそこへ7匹の骨と皮ばかりにガリガリに痩せた牛がやってきて、あっという間に7匹の太った牛を食べてしまったんだ。これが一つの夢。もう一つある。もう一つの夢は一本の茎に太ってよく実った7つの穂をつけた麦が生えていた。それを不思議な麦だと思って見ていると、やがて痩せてひょろひょろの7つの穂が出てきて、あっという間に太ってよく実ったその穂を飲み込んでしまったんだ。この夢の意味がお前はわかるのか。王様はそう聞きます。ヨセフはこの夢の意味を解いてあげました。王様、王様がご覧になられたこの二つの夢の意味、これは7年間は豊かな豊作が続きますが、その後の7年間は飢饉が続いて食べ物が取れなくなるという神様からのお告げです。ですから王様は頭の良い大臣を選んで、7年の間はたくさん食料を貯め込んでおかなければなりません。こういうふうに語ったんですね。すると王様はこのヨセフの話を聞いて、ヨセフをエジプトの大臣にしました。大臣になったヨセフは神様のお告げの通りに飢饉に備えてたくさんの蔵を建てて、その中にたくさんの食べ物を取っておくようにしました。やがて飢饉がやってきます。神様が言われた通り、国中にたくさんの蔵を作って、そして食べ物を取っておいたので、周りの国は食べるものがなくなってしまっても、エジプトの国だけは食べ物が豊かにありました。